皆さんこんにちは、杉田真理子と
石川恵加子です。グッドニュースフォーシティーズは都市、建築、まちづくりに関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す番組です。Good news for cities. はい、今回は音楽家であり Be a good neighbor 代表の坂口修一郎さんにゲストで来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。坂口さん、実はこの間あのミーニングフルシティマガジンという私が関わっている、まあ、雑誌の第2号が発売されまして、今回それ都市とジェネレーション世代というテーマだったんですけど、そこで、インタビューをさせていただき、トークイベントにも来ていただき、そこで実はポッドキャスト聞いたことあるよっていうお声をかけていただき、ちょっとじゃあ出てくださいということで今回実現しました、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあ、ちょっと坂口さんについてもいろいろお伺いしていきたいんですが、今、簡単な自己紹介も兼ねてちょっとこれまでやられてきたこととかお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、僕は1971年生まれなんで、まあ、X 世代ということになるんですけど、うんうん、まあ、18歳で、今僕、ここ、鹿児島にいますけれども、鹿児島で生まれ育って、で、18歳で東京に出て、それからずっと東京で活動してきました。で、基本は音楽活動をずっとしてたんですけれども、そこから、自分がステージに上がるだけじゃなくて、ステージを作るみたいな仕事をするようになって、で、まあ、ライブハウスとかクラブを、立ち上げたりとか、
うん、
フェスティバルの企画とか運営をしたり、まあ、自分も出る側だったんですけど、プロデュースする側もするようになって、そこから、この10年ぐらい、東日本の震災の前の年からなんですけど、
うん、
今度は東京だけじゃなくて、鹿児島と行ったり来たりの2拠点の生活をずっとするようになって、で、鹿児島ではグッドネイバーズジャンボリーっていうフェスティバルを、山の中にある廃校を使って主催して、うん、いると。なので東京と鹿児島と2拠点を中心にいろんな活動をしてるっていうような感じですね。
うん、鹿児島もね、私たちそんなに行ったことないので、ぜひ改めていろいろな目線で行ってみたいなと思うんですけど、はい、グッドネイバーズジャンボリー、はい、まあでもいろいろなところでお話しされているのかなと思うんですけど、もう少し詳しくこのフェスティバルについてもお伺いできればと、はい、思いました。これは始まって何年経って今どういった活動体になっていっているのでしょうか。
始めたのは2010年なんですね。なので、13年ですね、ちょうど、
うんうん、
なので今年14回目を準備しているというような感じですね、
うん
うん、はい、それで、まあ、僕もともと音楽をやっていたので、まあ、音楽のステージもあるんですけども、鹿児島には若手のそのクラフト作家とか、
うん、
たくさん、結構いるので、そういう彼らがワークショップをやったり、うん、パフォーミングアーツのワークショップがあったり、もうフェスティバルって言ってますけど、まあ、全体がそのワークショップのような、
うん、
まあ、そんなイベントですね。で、もう大人も子供も、うんうん、まあ、障害のある人たちもたくさん来たりしますし、
うんうん、
鹿児島にその知的障害のある人たちのアート支援施設みたいな、勝負学園っていうところがあるんですけど、
あ、はいはい、
そこのパフォーマンスグループみたいなのがいるので、彼らと一緒にやったり、
うんうん、
そう、 DJ がいたりみたいな、
うん、めっちゃ楽しそうですよね、うん、いいですよね、
まあ、文化祭ですね
文化祭、大人の文化祭ですよね
大人の文化祭、
うん、うん、
なんか私たちもフォーシティーズウィークっていう名前で文化祭的なものを毎年やってきて、はい、今年で3年目なんですけど、はい、参考にしたいなと思いながら記事を読んでいました14回とかやったらここまでいけるのかなとか
そうだよね、やっぱりこういうイベントってやっぱりなんだかんだ毎年どんな形でもいいから続けていくっていうのは大変なんだろうなと思うし、私たちも小さいながらそういうのをやってて大変だなって思うんですよね。そういう意味ではなんかこう続けていく意味みたいなとこはどこに感じていらっしゃるのかなっていうのを思いました。
そうですね、やっぱり年に1回のイベントになっちゃうので、
うん、
そうすると365分の1ですよね。
うん、
そうするとなかなかそこピンポイントで タイミングが合う、来る人がですね、まず。で、なかなか難しかったりするので、まあ、リピーターは多いんですけど、3年に1回来るとか、
うんうんうん、
あと、やっぱり実行委員会形式でみんなボランティアみたいな感じでやってるので、そうすると、やっぱりみんなこう、十何年もやってるとライフステージが変わってきて、引っ越していったり、
うん、
子供が生まれたんで今年は来れませんとかいう、そういうのもいろいろあったりするので、うん、やっぱり続けていないと、こう、なんていうんですかね、その、こう、タイミングがなかなかみんな合わない。チューニングが合わないっていうか、
うん
うん、っていうのもあったりするのかなと思いますけどね。で、続けることでやっぱり広がりも出てくるし、
うん
うん、1回2回だとなかなかね、それは、もちろん1回2回でも、たくさんの人が集まるお祭りなんで、うん、文化祭なんで、
うん、
人は集まるんですけど、やっぱり継続していかないとそれが線になり、目になりっていう感じにはならないかもしれない。
このフェスティバルの会場になっている森の学校の取り組みについてちょっと興味があるなと思って見ていたんですけど、
はい、
そもそもこの森の学校っていうのは今どんな活動をしているのかっていうのと、あとこのステージを作るときに皆さんで森を手入れして、まあ、開いたっていうようなエピソードもちょっと拝読したんですけど、はい、そこら辺の森との関係性みたいなところをちょっと聞いてみたいです。
ですね、この森の学校って、明治18年にものすごい山の中に、周りにもともと小学校なんですけど、周りに家が一軒もないんですよ。
写真をね、見るとすごいわかりやすいですよね。
完全に森に囲まれていて、そうなんです。で、いくつかの小さい集落の真ん中に作ったみたいなんですけど、みんな山の中をこう通ってたみたいなんですね、昔は、
うん。
なんですが、やっぱりすごい過疎地域なので、今、ね、このシティの話をするときに、最もシティから遠いところでやってるんですけど、まあだから昭和が終わると同時に廃校になった学校なんです。で、ただまあすごく自然豊かな場所なので、廃校になった後も、まあ地域の人たちは公民館的に使ってきたし、やっぱり自然体験施設みたいな感じで、地域の人がずっとこう維持しながら、今も持ってると。
うんうん、
で、戦前の、木造校舎がまだ残ってたりする。そんな場所ですね。
うんうんうんうん、
で、まあ僕らがそこでイベント始めたのは、その、音のことを考えなくてよかったので。
ああ、なるほど。
はい。騒音ですよね。まあそういうことを考えなくてよかったので、まあそこで始めたんですけど、まあやってるうちにやっぱり地域の課題とかそういうものも見えてきて、
うん、
それで、まあどんどんどんどん過疎化していくし、高齢化加速化していくような場所になって、で、そこで何をやったら面白いかなっていうふうに考えたときに、もう周りにもう森しかないので、ただもう手を入れられてない里山なんですよね、もう何十年も。うん、だったので、それをこう、年に一度のイベントだけじゃなくて、少しずつこう手を入れながら、まあ、その自然を本当にこう、体験できる場所っていうことで、今は運営してるんですよね。だから今日もキャンプしてる人たちもいますし、
うん、おー、なるほど。
学校で。はい。で、別のイベントで使ったりとかですね。
ああ、うん、そうなんですね。じゃあ、イベントがやってない時もそうやって自然体験学習みたいなことができる場所になりつつあるっていうところなんですか。
そうです、そうです。はい。
うん、
で、その運営も、はい、自治体から引き受けて僕らが今、ね、うん、やるようになってます。うん、この5年ぐらいですね。
素晴らしい。ああ、素晴らしい。いいですね。うん、
なんかグッドネイバーズってのは、まあ、良い隣人って意味だと思うんですけど、結構佐賀さんがいろいろ取り組まれてる中で、はい、鹿児島の面白い人たちを巻き込んで一緒に何かやられているなっていう印象があって、うん、なんか鹿児島今どんな人たちがいて、はいはい、どんなことが繰り広げられているのかというか、うん、まあ、鹿児島のホットトピックとかホットパーソンみたいなのがあったら教えていただきたいです。
はい、ですね、さっきクラフトのワークショップとかがたくさんあるって言いましたけど、鹿児島のホットトピック、どんな人、そうですね。まあ、ジャンボでやって十何年やってると、移住してくる人も結構増えてますよね。
うん、
で、僕も一回鹿児島離れて、まあ、 戻ってきたというか、まあでも東京と2拠点なんで行ったり来たりっていう感じですけど、そういうこう、行き来してる人がすごく増えてる気がします。
うん。
だからこう、交通が活発になったというか、
うんうんうん、
そんな感じはありますね。それで、その、やっぱり東京と鹿児島と違うのは、やっぱりその、情報はね、こうやってインターネット経由でいくらでもまあ手に入る時代になりましたけど、まあやっぱり人は少ないですよね。人は少ないんで、逆にその一人一人の個が目立つというか、
うん、
いう感じがあって、それで、まあ、情報と物は、クリックすればすぐ手に入るんですけど、自分たちの手で作る人っていうのが多い気がするんですよね。
うん。うん、自分たちの手で作る人。うん。
そう。今、コーヒー飲んでるこのカップとかも、うん、友人が作ってるんですけど。
それ木ですか？
これは木でできてるんですけど。
素敵。うん、うん。
うん。で、彼なんかは、鹿児島に、まだ僕よりも全然若いですけど、
うんうん、
鹿児島で工房を持っていて、
うん、
それで、ブルーボトルの、ブルーボトルコーヒーありますよね。
はい。
あそこのオフィシャルのカップなんかも作ってるんですよね。だから、地方にいるんですけど、東京のそういうところと普通にこう、やり取りをして、
うん、
普通に生きてるって。自分たちの手でも、ものを作って、
うん、
作り出して、暮らしてるみたいな人が結構増えてきてる気がします。
それって鹿児島市内にそういったそれぞれの個人のスタジオとか設けてるんですか？もうちょっとこう、周辺というか近郊みたいなところに。
近郊ももちろんありますけど、市内にも結構いますね、工房を持ってる。
うんうんうんうん。
で、やっぱり土地が広々とあるので、
うん、
それがやっぱり東京と違う最大の違うところだと思いますけど、
うんうん、
まあ、そういうスタジオだとか、工房だとか、そういうのを、まあ、持ちやすい。
うんうん、
割と、その中心市街地に近いところでも、
うんうんうん、
っていうのはあると思いますけどね。だから、音楽をやって、ているという人も結構多いし、
うん、
まあ、いろんな仕事しながら音楽作ったり物を作ったり、
うん
うん、そういう人は多い気がします。増えてきてる気がします、
うんうん、じゃ結構そういうローカルの動きみたいなのも盛り上がってきているっていう感じなんですかね。
そうですね、なので僕らグッドネイバーズジャンボリーを年に1回その森の学校森の中でやってますけど、秋にはクラフトのイベントもやってるんですよね。
はいはい。
で、100カ所ぐらいのカフェとか、
うん、
ギャラリーとかそういうところに各作家がこう展示をして、それをこう街巡りするみたいなイベントもやってるんですけど。
うん、うんうん。めっちゃいいですね。じゃあ街中にそれがいろいろこう立ち上がって、その日は街の中がちょっとマーケットというかお祭りみたいになっている。
そうですね。それはもう2週間ぐらいの会期でやるんですよね。
いいですね。うん、でもなんかそういうのができる、まあ、ネットワークとその地域の、うん、とのつながりがあるっていうのはいいですね。なんか、
そうですね、
うん。私たち以前、月刊大都会っていうフリーペーパーをやっている長崎在住のグラフィックデザイン、うん、はい、ご存知ですか？グラフィックデザイナーの方にインタビューさせてもらったんですけど、はい、まあ彼もやっぱり自分の町である長崎でなぜこれを作り続けた、すごいかっこいいくて面白いものを作ってるんですよ。でも彼としてもやっぱり地方って東京とかよりは、例えば情報が来るのが遅いとか、発信しても届く層が限られているとか、はい、やっぱり彼としてもその地域のネガティブな側面みたいなものを、地方都市のネガティブな側面みたいなものを感じていて、そこを変えていきたい。地方からもそういった面白いものを発信できるし、もっと情報の速度を上げて、どんどん地方発で最新のものを、届けていきたいって話をしてて、すごいそこにも共感したし、多分坂口さんの活動のなんかベースの一つとしても、そういう地方力じゃないけれども、地方からだからこそできるなんかこう面白い発信とかクリエイティブ な活動っていうのをこうイメージしてるのかなと思うんですけど、そこら辺はどうですか？
そうですね、あの東京にいると確かに情報も物も人もたくさんあるじゃないですか。で、まあ、東京だけじゃないですけど、福岡とかそれ大都市にいると、
うん、
だけどその自らの手で作るっていう意味で言うと、その、まあ、グラフィックとかインターネットを介するものはたくさんあるんですけど、
うんうん、
本当にこう土をこねて何か作るとか、木を削って何か作るとか、
うん、
でその木もすごく近くで手に入るわけですよね。
うん、
あと食に関しても、その素材がとにかく手に入りやすいので、
うんうん、
まあ、その辺はありますよね、地方ならではというか、その一次情報っていうかですね、
うんうん、
あの何かを介して、メディアとか何かを介して得る情報じゃなくて、その、ここにいい土があるぞとか、
うん、
ここにいい野菜があるぞとかっていうの、っていうの東京だとなかなかね、あの、手に入らない情報ですけど、
うん、
地方にいるともそれがすごく身近にあるんで、
うんうん、
それで、あの、かつてはそれが、こう、なんだろう、情報とかが確かにスピードが遅かったりするんで、あの、まあ、都市と田舎みたいな感じがあったと思うんですけど、そういう意味だと今も田舎感を感じることがあんまないんですよね。僕が今ここいるのはこの鹿児島の割と中心市街地なんで、中核市なんで、あの、それなりにっていうか、まあまあまあ都会ですよね。
うんうん、
なんですけど、鹿児島でももっともっとすごい過疎地域に行ってもですね、普通に着てるものもみんな普通だし、装飾ないし、見た目も変わんないし、みんなよく知ってるんですよ、情報を。
なるほど。
で、あと、はい。で、交通インフラが、あの、LCC もあって、発達したので、若い子も、どんどんどんどんいろんなとこ行ってますよ、海外とか。
うんうん。
だから、本当にこう、あの、僕が18歳でここ出て、鹿児島一回出たときは、まだインターネットがなかったので、すごいこう格差を感じてたんですけど、情報の格差を。うん、今全然そういうの感じないんで、クリエイティブな人が、はどんどんどんどんこう、そういう一次情報に触れられる場所に、
うん
うん、都会的な感覚を持ったまま広がってるっていう、うん、そういう印象がありますけどね。
確かに一次情報に触れられるってとても大事かもですね。何かものづくりだったり、ものじゃなくてもことづくりでもそうですけど、何かその、うん、そこが生まれている場所と近いとか、なんか素材と近いとか、うん、そういうのって結構意外と重要かもなと今聞いてて思いました。
なんか都会と地方の関係性みたいな、私たちも考えさせられる機会がすごいあるんですけど、おっしゃってたように、うん、もうなんかその都会 VS 地方みたいな、あまり二項対立は成立しなくって、うん、もうみんな行き来をしているし、インターネットだったりとか、うん、それこそオンラインで何でもかっこいいもの買えてしまう時代に、あまり都会に住んでいる人たちと地方に住んでいる人たちの間のこう情報格差みたいなのがそんなにない中で、でも地方にいると、あの実際の現場が近かったりとか、なんか素材が近かったりとか、生産の場が近かったりとか、むしろなんか地方にいる方がアドバンテージがあるんじゃないかみたいなところで、うん、いろんな実験もしやすいし、うん、まあ、もちろん物価も安いしみたいなところで、うん、なんか今面白い活動が、いろんなクリエイターさんとかがいろんな地域で、あの、活動してるんだろうなっていうのを思いながら聞いておりました。
そうですね、あのちょっと前に、だから僕らは割と、クリエイティブな活動してる人は、その場所に縛られなくなってきてるっていうのは実際あると思うんですよね、インターネットは。うん、だから、anywhere な人たちで、
うん、
で、一方で、こう、somewhere な人たちっていうか、もう、その、動けない人たち、っていうのは、まあ、確かに、まあ、いるはいると思うんですけど、かつてはその、こう、anywhere な人たちってあんまいなくて、
うん、
基本的にみんな、こう、土地に紐づいてたと思うんですよね。
うんうん、
だけど割とそのクリエイティブな活動をしてる人たちはもう全然その地域性は関係なくなってきてて、
うん、
っていう感じがしますね。
うんうんうん、
あ、今聞こえます？
あ、これが船の音。あ、
船の音か。
そうそう、
港が近いらしい。
すぐそこが港なんです。
あ、めっちゃいいですね。
めっちゃいい。
うん、 なんか今の話で言うと、そのまあ、うん、その地域性みたいなそんな関係なく活動ができるって言いつつ、あの今、うん、その港が近いって話だったりとか、やっぱあの、
はい、
その場所ならではだからこそできる活動とか、だからこそ生まれたアイディアとかってあると思うんですけど、
うん、
高口さんにとってなんかこう、はい、鹿児島にこだわる理由というか、鹿児島だからこそこの活動ができた、うん、みたいな、なんかあの、
うんうん、
もう本当坂口さんの実力だったらいろんなところで東京でも同じようなことができるだろうしっていうのあると思うんですけど、はい、鹿児島にこだわる理由みたいなありますか？
ですね、なんかさっきエニウェイとサブウェアって言いましたけど、うんうん、これは僕が言ってることじゃなくて、まあ、そういう本が最近読んだんであれですけど、僕もう一個あるなと思うんですよね、
うんうん、
それはね、僕らはノーウェアだってなんか最近言ってて、
うんうん、
どこでもないけどノーウェアってナウヒアじゃないですか、
うんうん、
だから今ここにいることの意味っていうか、そのまあクリエイティブな活動でもサイトスペシフィックかっていう言葉があると思いますけど、あの鹿児島にいるとですね、なんかこうまあ単純に心地いいっていうのもあって、その人が少なくて、人が少ないっていうのはネガティブなことじゃなくて、あの、まあ、コロナになって余計そう思うようになりましたけど、こう、人と人が分かりやすいんですよね。もう群衆でいると、友達がいても気づかなかったりするけど、
うん、
こう、人が少ないんで、こう、よく目立つ、よく分かりやすい。だし、
うん、
あとは、ま、食もあるし、その、ここにしかないものって結構あるんですよね。風景とか。うん、あの、海が近くて、桜島という火山がすぐそこで毎日のように爆発してっていう、うん、そんなところに、ずっと人が住み続けてるっていう、うん、その特殊性っていうのもあるし、
うん、
これは他ではないことだし、車で30分も走ればもう誰一人いない大自然の中に飛び込んでいけるし、
うん、
都市と自然がもうものすごく近いっていう、これはなかなかその大都会では得られないもので、まあそこがこう、今ここにしかないものっていうのはすごく、その物を作るにしても場を作るにしても影響があるなと思って、
うん、
それがここ、うん、とても心地よいので、
うん、
鹿児島にいるっていう感じですね、
うんうん。あの、ちょっと話がずれちゃうかもなんですけど、桜島の話が出たのでっていうところなんですが、
はい、
まあある意味、はい、客観的に見たときに、うん、その噴火というかこうアクティブなこう火山が目の前にあるって、はい、すごい怖い状況に感じる人も多いなとも思うんですけど、
はいはい、
鹿児島の人たちは桜島とどういう関係性を築いているんですか？どういうこう意識で暮らしているんだろうっていう、ちょっと単純な興味なんですけど、聞いてみたいです。
こう今、僕のすぐそこ、まあ、ちょっと今ここビルがあって見えませんけど、ここから4キロぐらいのところなんですね、桜島って。
うん、4キロ。
そう。で、ほぼ毎日のように爆発するんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、その爆発がね、適度なんでしょうね。その、大惨事にならない。適度な
爆発とか。
いや、すごいんだよな、それがやっぱ。
そう。で、うん、天気予報で、これ鹿児島だけだと思いますけど、明日の天気、はい、雨とか晴れとか、
うん、
気温がどうのこうのに加えて風向きが出るんですよね、
うん、
明日の桜島上空の風向きはこっちですみたいな、でそれなんでかっていうと噴火する灰が降るんですよ、その風向きによって。で鹿児島市の方に来ることもあれば、
うん、
隣の町に行くこともあるし反対側に行ったりとか、でみんなそれ見て爆発がいつ爆発するかは予測ができないんで、予報にはないんですけど、風向きで、うん、あ、爆発したら明日はこっちに来るな、みたいな。だから洗濯物干すのやめよう、みたいな、
うんうん。
そんな感じ。なので。
その自然感がすごいですよね。うん、
こう結構ね、こう会話してる感じですね。
うん、
あ、噴火した、つって言って、うんうん、あ、今日はこっち来た、とか、
うん、
あ、今日はあっちの街に行ったな、みたいな感じなんですよ。だからこう、
うん、
結構、なんだろうな、結構擬人化してると思いますけどね、
桜島。なるほど、なるほど、
うん、ですごくね、岩山だから、
うんうん、
エアーズロックみたいな感じで、 夕方は真っ赤になったりするんですよ、夕日で。
うん、
とか、雨が降ると天気悪いと全く見えなくなったり、
うんうんうん、
真っ青だったりするんで、
うんう
ん、なんかみんな、あ、今日はいいねとか、今日は綺麗だねとかね。
うん、
で、噴火したから、うん、あ、まあこっち来たみたいな感じで、あ、でもあっち行ったとかね。
うん、
割とこう、対話というか、あの、桜島と擬人化して、
うん、
嫌いな人はいないんじゃないか。
あ、そうなんだ。
うん、面白いエピソードですね、それは。
うん、いや、ますます行きたくなりました。なんか毎回行こうと思って遠くて挫折するっていうのを数年なんか繰り返してる気がするので、ちょっとグッドネイバーズのタイミングであったりとか、うん、はい、遊びに行かせていただけたら嬉しいなと思いました。
だからこんなにそういうなんていうんですかね、火山に近いところにある、まあ、都市っていうのは世界でも珍しいんですよね。
そうですよね、
多分ここにしかない。
うんうん
うん、
それはすごく面白いところです。
うん、確かに。ちなみにその鹿児島以外でなんかこう今全国なのか、はい、あのどこか違う場所で取り組まれている活動っていうのもあるんですか？
はい、ありますよ。あの、僕らはなので僕らの会社っていうのは、まあ、あのメンバーが結構20人ぐらいいるんですけど、
うんうん、
あの東京と僕も大体月に1回から最低1回、多い時は 2,3 回東京にいるので、なので東京、関西だと兵庫県でも公園の再生なんかやってますし、
公園の再生、
はい、はい、福岡でもそういう仕事をしてますし、まあ、西日本が多いですけどね。
うんうん、公園の再生はどんなことをされてるんですか？
ですね、日本全国、まあ、いろんなところに公園ありますよね、自治体が作る。で、あと文化センターとかホールとか、
うんうん、
あと国民宿舎って呼ばれるような場所だったり、うん、都市公園だったり、都市の中の公園だったりっていうのは、だいたい1960年代ぐらいに一気にできるんですよね。
うん、
その前回の東京オリンピックの頃に、まあ、高度経済成長で、その前戦争があって、戦争でもみんな疲弊してた人たちが高度経済成長の時に、うん、そろそろもう日本ももう戦後ではないって言って、これからもうちょっと豊かな暮らしをしようって言って、国がもう一気に作ったんですよね。
うんうんうんうん、
で、一気に作ったっていうことは、一気に今、耐用年数を迎えて、うんうん、まあ、老朽化してるんですよね。
うんうん、
で、古くなっちゃった、そのホールとかの建て替えもものすごい盛んになってるんですけど、公園自体も昔の考え方で作られてる公園の施設って多いので、
うん、
それを、こう、新しい形に変えていこうというのは日本全国あっちこっちでやってるんですよ。
うんうん、
で、そういう時に、じゃあその公園での過ごし方というか、
うん、
まあ、イベントをやったりとか、単純に言うと、だとか、うんうん、まあ、キャンプができるようにしたりだとか、そういうふうにこう、うん、公園をこうリノベーションするみたいなことはいろんなところで行われていて、そういう仕事が僕らもいくつかある。
それはじゃあ具体的なデザインも含めて、その公園でどんなプログラムをするかとか、どんな活動をするかっていうところを提案しているっていう感じなんですか？運営もやるんですか？
運営をやる場合もあります。
うんうんうんうん、
だけど他の地域の場合は運営は任せて、企画の方だけをやるっていうこともありますし、建築家と組んで公園の出題を変えるとか、ランドスケープデザインの時で何かをすると
。うん、確かにな、公園が確かに今過渡期というか、変化すべき時かもしれないですね。
そうですね。あとはだから、その東京だと、その都市の中にあちこち空間がありますよね。はい、空間ありますよねっていうか、例えば高層ビルが建ったりすると、
うん、
周りにこう空地ができるんですよね。
はいはい、
高層ビルをこうビチビチに建てるってことはできないから、まあ、少しこう余裕を持って建てるじゃないですか。
はい、
そうするとやっぱり足元に空間ができて、そのパブリックな、うん、パブリックスペースができて、でもただ空間ができるだけだと、そこは人はもうただ通過するだけになってしまうので、
うん、
なかなかそこにこうアクティビティが 生まれないっていうことで、まあ、そういう相談が来たりしますよね。そこでじゃあイベントをやるのか、どういう失礼にすればそこに人はもう少し心地よく滞在してくれるのかとか。
そうですよね。それがなんかやっぱ継続的にできる仕組みがそろそろ必要だなと思いました。やっぱり一個一個ね、イベントをやるっていうのとなかなか続いていくっていう観点でも、コストという観点でもね、なかなか難しいなとか思うと、ああいった場所をどうやって、日常的に良い形で使っていくかってすごく今考えなくちゃいけないなと思いますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。あっという間に30分経ってしまったんですが、
はい、
あの、今後の展望とか今仕込んでいるものとか、はい、まあ、野望とか、はい、野望っていうのもあれですけど、
何かあれば、野望はまだ
何か今後についてあれば教えていただけると嬉しいです。
はい、そうですね、あの、僕はだからその2拠点だったり多拠点だったりで、まあちこちこう移動しながら生きてるのが性に合ってるっていうところがあって、なので、あの、暮らしのベースは今鹿児島にありますけど、東京の家は引き払ってしまったんですが、あの、東京は逆にこういろんなホテルだったりでこうホッピングしてるのがすごくこう楽しいなと思ってるんですよね。今日1週間滞在するんで、渋谷に2日、上野に1日とか、まあ、そんな感じで、東京だけでもやっぱり東京すごく広いので、あの、いろんな街に一箇所に留まってるというよりも、こうホッピングしてるのが東京すごく楽しい街だなと思って最近思ってるので、まあそういう暮らしをこう続けたいなとは思ってますけど、
うん、
一方で、あの、鹿児島も今暮らしてるのは中心市街地なんですけど、もっともっと自然に近いところに拠点持ちたいなと思っているので、その、まあ、本当にこうネイチャーがすごく近い身近な街なので、それをこうぐるぐる、回遊しながら生きていけたら楽しいなと思っているところですね。だから野望というのはあんまないんですけど、展望としては、あの、多拠点を、あの、まあ、あちこちに行けばいろんな友達もいるし、ぐるぐる回りながら、今日は海辺でキャンプして焚き火して、翌日は東京で、仕事してみたいな、まあ、そういうライフスタイルをこうやっていけたらいいなと思って
ます。ちなみに今年のジャンボリーは日程は決まったんでしょうか。はい、もしよかったら告知を。
そうですよね。日程がですね、ちょっとまだ決めきれてなくてですね。
はい。
なぜかというと、まあ、今秋にやってるんですけど、10月か11月の初旬には、あの、やりますけど、鹿児島で、あの、国体っていうのがあってですね。
はい。
で、今年。で、そうすると、そのホテルが全然取れなくなっちゃうんで、
ま
あ、それによって日程をどうしようかって
国体によって国体マターなんですね。
そうなんですよ。
なるほど。まあ、でも10月11月ぐらいっていう、
ね、そうですね。はい、うん、あの、10月の末からか11月の初旬にやる予定です。
わかりました。楽しみにしてます。ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、グッドニュースフォーシティーズでは毎週新しいエピソードを配信しています。次回もお楽しみに。グッドニュースフォーシティーズ。